皆さんおはようございます。今日もご一緒に神様の御声に耳を傾けていくひとときを持っていきましょう。まず今日の御言葉を簡単にまとめてみたいと思います。ここでこの詩編の作者は自分の語る教えに耳を傾けるようにというふうに民に語りかけ、そしてその語られた御教えを次の世代に残していく、次の世代へと引き継いでいくようにと命じています。今日のこの聖書箇所から神様が私たちに語られておられることを見ていきましょう。
詩編78編1節から8節。私の民よ、私の教えを耳に入れ、私の口の言葉に耳を傾けよ。私は口を開いて例え話を語り、昔からの謎を物語ろう。それは私たちが聞いて知っていること、私たちの先祖が語ってくれたこと、それを私たちは彼らの子孫に隠さず後の時代に語り継げよう。主への賛美と御力と主の行われた苦しい技と。
まず1節と3節を見てみたいと思います。ここには命令が書かれています。この全体のテーマは、私たちが次の世代へと信仰を語り継げるため、引き継ぐためのことについて書かれているんですけれども、まず1節と3節を見てみると、耳を傾けようというふうに命じられていることがわかります。口を開いて語り継げるその前に、まず聞きなさいというふうに命じているわけです。では何に耳を傾けようというふうに言われているのでしょうか。それは2節3節を見るとわかりますけれども、主の教え、主の苦しい技、そして主の言葉と、またその奥義であることがわかります。つまりすべて聖書に記されていること、神の福音であることがわかります。私たちは語るためにはまず聞く必要があるということがよくわかります。イエス様も聞いたことを語られましたし、また使徒たちもイエス様に聞いたこと、神様から教えられたことを語りました。何も自分の考えを話しているわけではなかったのです。またローマ書にはこのように書かれています。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉による。つまり大胆に語るためには、まず聞くことから全てが始まるということです。私たちは聖書を開いて神様の御言葉をまず聞くことから始めていく、その必要があります。次に2番目を見ていきたいと思います。次にするべきことが語られています。それは2節にあるように口を開くことです。口を開いて語るように命じられています。また作者自身が口を開いて自分も御言葉を語ろうというふうに宣言しています。私たちの語る内容は、先ほども言ったように聞いたことをそのまま語る、ただそれだけです。難しいことはありません。自分で難しいことをこうさもこう素晴らしいことかのように考えて語る必要は何もなくて、ただ神様に教えられたこと、神様から示されたこと、そのことを語れば良いのです。イエス様もこのように言っておられます。私は自分から話したのではありません。私を使わした父ご自身が、私が何を言い何を話すべきかをお命じになりました。イエス様でさえ神様に命じられたことだけを語りました。ですから私たちも何を語るか心配する必要はなく、ただ命じられたこと、ただ語るように促されたことを語るべきです。そして3番目、模範であり、また避けるべき行動として、3節4節を見ていきましょう。ここでもう一つ語るべきことについて語られています。ここでは主の賛美、主の御力、主の苦しい技を語りましょうというふうに言われています。 私たちは、同じ神様のメッセージを語るにしても、少し気をつけなければならないことがあります。神様がなさったその素晴らしい御業を、さも自分のしたかのように、自分の信仰が力強いかのように語るべきではありません。また、自分の苦労話として語ることも、少し神様の御心とは外れています。私たちが語るのは、あくまでも神様に栄光を期すその内容です。神様がどれほど素晴らしいお方なのか、神様が私にどんなことをしてくださったのか、そのことを語るのです。出エジプトで出てきた時に12人の石膏たちがいましたけれども、10人はネガティブなこと、否定的なことを語りました。また多くのそのエジプトから出てきた民も、神様はなんでこんな苦しみに遭わせるんだと嘆きました。そのように否定的な言葉、神様はなんてひどいお方なんだというふうに語ることは決して良いことではありません。それは神様との間で解消すべきであって、人に語るときには、神様は本当に私に素晴らしいことをしてくださった、本当に大変な中を通らされたけれども、それを通して私が本当に自由にされて、解放されて、神様が私に本当にいいことだけをしてくださったということを、自分自身が体験を通して感じ、またその信仰を語る必要があります。私たちは語るときに神様を賛美する、神様を褒めたたえる、その言葉を語るように気をつけたいと思います。そして4節を見ると、子孫に隠さずに語るというふうに語られています。時には失敗も神様の栄光になります。成功したことばかり話していると、私にはそんな立派なことはできないというふうに惹かれてしまうことがあります。また私たちがそういうふうに聞いたならば、私はそんなに立派な信仰は持てないわと少し引いてしまったり、落ち込んでしまったりするかもしれません。ですから成功したことももちろん語りますけれども、失敗したこと、自分が道を間違えてしまったけれども、失敗してしまったけれども、文句を言ってしまったけれども、でも神様はそんな私でも導いてくださいましたよというふうに語るならば、それはどんなに次の世代にとって大きな慰めとなることでしょうか。私たちはこのようにして次の世代に信仰を語り継げていくことができます。まず聞いて、そして聞いたことをそのまま語って、そして神様の栄光を表すために話す、このことによって私たちは次の世代に、また周りの人に良い信仰の影響を与えるものとなりたいと思います。今日誰かと自分の語られたことを分かち合うことを始めてみてはいかがでしょうか。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。